グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来9月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回も先月に引き続き、北海道東神楽町に本社を構えています株式会社ホーブにお邪魔しまして、代表取締役会長高橋巌さんへのインタビューの後半をお届けいたします。先月の繰り返しにはなりますが、株式会社ホーブは業務用いちごの生産販売を手掛け、1年を通してクオリティの高いいちごを出荷するのをコンセプトにされています。それではインタビューの後半をお聞きください。では高橋さん、ホーブはですね、いちご種苗の輸出で ASEAN 市場に進出するという計画を持たれています。マレーシアですとかインドネシアの出荷を視野に入れていらっしゃるということなんですけれども、日本のいちご、やはり海外でも栽培したいというニーズはあるんでしょうか？
もうこれは全国どこでも同じだと思うんですけど、やはりおいしいいちごを食べたい、うん、でこのインドネシアとかマレーシアも全部そうですけど、冬から春にかけてはですね、やっぱり日本の品種がいってるんですよ。
あ、そうなんですね。
でそれでおいしいイチゴを食べてるんですけど、夏場になると突然アメリカのイチゴに切り替わっちゃっておいしくないんですだから皆さんおいしい、日本のおいしいイチゴを食べたい。ちょうどその時に私の会社が夏水着をですね、デパート関係で随分出してたもんですから、皆様方それ食べてるんですよ。
ああ、じゃあもう味、舌が、超えてるんですね。
いらっしゃいますから、はい、ぜひこれを自分たちの国に持ってきたいということで今話が来てると。
わかりました。ただやはりマレーシアもインドネシアもかなり暑い地域ですよね。このあたりはまた現地に合う品種というのを新しく開発されているんでしょうか？
いや、そういうものは作ってないです、うん、ただ今回インドネシアもマレーシアもイチゴの産地っていうのはやっぱ標高が高いところなんですよ、
はい、
1200とか1500メートルぐらい。だから我々とすれば、まあ、気象条件見てますんで、あ、栽培に対しては適しているところだというふうには見てます。
なるほど。ただもう市場に本格的に出していくには目処はついているということでしょうか？
あ、それはもう皆様がどういうものを欲しがっているのかですね、うちの農場を見てこれがいいっていうことは必ず言われますので、
あ、
それはもう間違いなくそういうもので追っかけていくってことになると思います。
どうなんですか、東南アジアの方々に好まれるいちごの味ですとか、そのみずみずしさとかっていうのはどんなものなんでしょう？
ちょっと私も分からないんですけど、この前マレーシアの方が面白いことを言ってたのはですね、もうマレーシアの方は絶対甘いいちご、酸味がないいちごがいいって言ってましたんで、
はい、
ちょっと私らの感覚と違うんですけど、すごい甘みにこだわってると。でインドネシアの方々はもううちの夏水木を食べた瞬間にもうこのまま持って帰りたいっていうぐらいにすごい気に入ってまして、これはもう夏水着は若干の酸味もあるということと、その糖度が高いもんですから味がちょっとこう濃いって感じがするんですよね、それと香りが抜群にあるもんですから、
はい、
そういう品種を好むということで、インドネシアはなんとなくそういう意味で日本と似てるかもしれない。
そうなんですね、はい、ただ実際にその技術移転といいますか、その栽培するための方法を伝えるのはかなり難しいことだと思うんですけれども、このあたりどういうふうに工夫されていますか？
どっかと組むしかないんだろうと思ってるんですよ。私らだけではちょっと無理だと。でうちの会社もそんなに栽培指導できる人間がたくさん抱えてるわけじゃないんで、まあ、そういう面ではその地元にある企業さんとタイアップしてやっていくというのが一つの方法だろうと思ってます。
なるほど、分かりました。それからアメリカですね、こちらでも現地の会社と組んで、苗 これは輸出という形なんでしょうか。新しく取り組みがありますよね。
アメリカもですね、今までのようにそのカリフォルニアから来るイチゴじゃなくて、美味しいイチゴを食べたいということで、うちの系統を今3系統持って行ってまして、はい、そのうちの2つはですね、もうこれは即使いたいということで、まあ、現地で登録したいというふうな話になってきています。でアメリカの場合はですね、日本とちょっと違うのはですね、赤いイチゴがいいみたいなんですよね。
色が鮮やかな。
そうなんです。
ああそうなんですか。
だから夏みつきはちょっと白みがかってるんですけど、そうじゃなくて真っ赤なイチゴを好まれているようです。
あ、その味というより以前にそのもう真紅と言いますか。
いやもう味が一番なんですけど
ごめんなさい。
それなおかつ色も赤い方がいいと。
それはまあケーキとかに乗せるので鮮やかでコントラストがある。
いやどうも違うんですね。やっぱりスーパーで売ってるみたいなんです。
あ、確かにパック売りによくなっていますけれども、
それをやってるんです。
赤さで選ばれてるんですね、なるほど。そのアメリカなんですけれども、甘くて美味しいイチゴの潜在的な需要っていうのが今掘り起こされつつあるということですか。
アメリカの会社がですね、やっぱり調査してるんですよね。自分らも当然デパートで売っていくんで、どんな反応があるのか。安ければ売れるっていうんじゃなくて、やっぱりプレミアムがつくと高く売れるっていう言い方してますんで、やっぱこういうところにやっぱり日本の美味しいイチゴを運んでいったら、かなり期待はしているようです。
かなりこれはポジティブな材料になりますね。はい、そうですね。はい、一方でですね、国内に目を向けますと、最近やはり北海道でも本州だけではなくてですね、猛暑酷暑ということで、かなり気候変動、これが大きな問題になっていると思います。まあ、イチゴもハウス栽培ということで気候変動の影響も受けているとは思うんですけれども、どうなんでしょうか。このインパクトというのはどんなものなんでしょうか。
私らがですね、一番危惧しているのは、多分北海道でもだんだん作るところがなくなってきているような気がします。で今現在私らがやっている産地、一番北の方で行けば網走だとかあるんですけど、そこでもですね、夏場耐えれなくなってきてて、一回休ませないとイチゴがこう連続で取れなくなってきてるんですよ。それでですね、去年初めてなんですけど、北海道というところは面白いところでですね、どんなに暑くてもお盆を過ぎると本当に朝夕涼しくなるんです。それが去年は全然起こらなくて、もうずっと温度高いままに行ってですね、イチゴがもうどうでしょう、8月のお盆過ぎ20日ぐらいにほとんど取れなくなってしまった。
そうだったんですか。
でここにイチゴのストレスがすごく感じてまして、で通常であればもう9月下旬にまた取れ始めるんで涼しくなると、これがそのストレスをずっと感じてたもんですから、それも起きなくてですね、10月に入って中旬ぐらいでやっと取れ始めたんです。これはね、もう本当に計算違いって言ったらケーキ屋さんからは怒られますし、それと私らもショックだったのがですね、今までショートケーキって言ったらイチゴですよね、上に乗せるの、はい、去年はブドウが乗ってましたからね。
そうでしたっけ。
もう非常にショックだったです。
そうですよね。その背景にはそういう出来事があった、はい、ということなんですね。そうするとホーブさんでも、まあ、1年ぐらいは少しちょっとリセットのためといいますか、ちょっとこう苗を生き返らせるための何か対応が必要だということでしょうか。
そうですね。だから花をつけて実をつけるっていうのはかなりストレスを感じるもんですから、これを一回休ませると、だから花は摘んでしまうと、要は実をならせないんですよ。
それ
で休ませるんです、強引に。で涼しくなってきた頃にまた出すっていうような形、もうそれしか方法ないだろうと思います、この暑さには。
そうですか、分かりました。それからですね、契約農家さんのお話になりますけれども、まあ、日本全国で農家の高齢化ということが進んでおります。このイチゴの栽培の世界でもそういった現象は起きているんでしょうか。
当初はですね、200数十件農家と契約してたんですけど、もう今は50件ぐらいです。もう30何年ずっと付き合ってますから、なんと言ったらいいんでしょうか、30、40ぐらいの若い希望のある農家の方が、よし、じゃあ初めて夏のイチゴを一緒にやろうと と言った人たちがもう70、80なんですね。
なるほど。
もうそれはね、後継者がいなかったらもう全部やめです。
実際に後継者なんていうのは起きて、
後継者はね、いや、いるのはいるんですけど、ほんのに少ないです。今の若い人はですね、やっぱりスマート農業みたいなものを好まれて、いちごのようにコツコツコツコツやるっていうのは苦手なんですよね。で、特にこんな暑さになってくると、朝早く起きて涼しい時に作業をすると、そういうことはやっぱり苦手ですよね。
まあ、そういう、まあ、悩みも抱えつつということなんですけれども、まあ、そうした中でも日本の、まあ、志の高い農家の方と、もちろんビジネスパートナーとしてやっていかれているということになりますね。
非常に少ないですけどね。だから、もうその長い付き合いで、なんていうのかな、もう35年ぐらい付き合ってる方々もいますんで、彼らが今までハウス3棟やってたのがですね、もう2棟になり1棟になりと、やっぱりもう少なくなるんですよね。で、なおかつ後を継ぐやつもいないんで、もう高井さん、そうそう、ここら辺で終わるかなっていう話はしょっちゅう聞いてます。
うーん、逆にどうでしょうか、新しく若い方で新規就農されるとかですね、全く別の業界から参入してこられるみたいな、そういった動きはどうなんでしょうか、あるんでしょうか。
農業の一番難しいところはですね、1年365日仕事があるわけじゃないんですよ。だから北海道の場合はどうしても夏場で、冬場は休みなんです。要は働く期間がですね、ずっと続かない。だから企業さんがトマトを作ったりイチゴを作ったりすると、ほとんど赤字です。赤字っていうのは、人件費をですね、給料として払ってたらやっていけないんですよ。農業の基本というのは、あくまでも三ちゃん農業という言葉がありますけど、はい、結局忙しい時はじいちゃんばあちゃん、子供さんたちも手伝ってくれるということが前提なんですよね。そこに給料払ってたらですね、必ず赤字になっちゃいます。だから企業が農業分野に手出せないというのはそこなんですよね。
まあ、高橋さんが、起業した当初というのは、北海道の農業を良くしたいという志を掲げられて、この世界に飛び込んで来られたわけですけれども、どうでしょうか、40年ぐらい経ってですね、いろいろな困難は降ってきつつも、北海道どういうふうに変わってきましたか。
やっぱり私らが北海道というところで農業をやるにはですね、どうしても作る作物が限られてるっていう言われ方をずっとしてたんですけど、やっぱそうじゃなくて、その夏場の涼しさに付加価値をどうやってつけていくかということを求めていったっていうのが私らのやり方なんですけど、まあ、それがある程度うまくいってたのが、先ほど言ったように昨年来のですね、気象が一気に変わってしまった。お米もですね、昔北海道のお米というのは美味しくない、だけど政府が同じ値段で買い取っつけるんでやってたんですけど、それがその食味のいい米ということで、北海道も美味しい米が取れ始めた、
はい、
で冷害にも強い米ですよと。今だけど北海道の試験場何やってるかというと、暑さに耐えれる品種作りに180度ハンドル切ってるんですよね。
確かに。
それぐらい難しくなってきてる。この東神楽もですね、美味しいお米が取れるところなんですけど、やっぱり去年なんかは高温障害で白米ができて、やっぱり等級が落ちてきたと、そういう状態ですので、この気象変動はですね、全ての作物に影響を及ぼすだろうと思っています。
なるほど。そしてですね、現在研究開発中で実験段階にある完全閉鎖型の植物工場、まあ、いわゆる本当に工場のような条件でイチゴを生産していき、農薬も使わなくていいといったようなことを今取り組まれています。こちらの進捗状況はいかがでしょうか。
3年ぐらいになるんですけど、初めてですね、少しその美味しいイチゴが作れるようになったというのが一つ前進してます。
はい。
で、あとはですね、やっぱ LED もその一種類でずっと使う刃物とちょっと違うんでですね、その LED の種類をですね、どうやって組み合わせるかという今試験に入ってます。まあ、それがうまくいけばですね、私らもなんていうんですかね、365日イチゴを提供できる、なおかつその消費地に作れる。
あ、なるほど。消費地にかなり近いところで作れるという、
もう今貸し事務所みたいな面積ぐらいで作れちゃいますんで、
はい、
そこでその楽しみながら食べれるっていうのは、まあ、あるといいんじゃないですかね。 どうしても収穫するときは少し白身にとって追熟するもんですから、それをその完熟したイチゴを目の前で食べれるっていうのは結構いいと思いますね。
そうですよね。それにということはかなりフレッシュな状況で、
輸送費もかかりませんし
ということですね。環境にも優しい、はい、ということになりますよね。はい、ただ高橋会長としてはまだ美味しさ追求していかれるということですよね。
はい、だんだんなんていうんですかね、コツが分かってきたというんですかね、
はい、
こういうふうにすると、ああ美味しいイチゴができるんだっていうのは分かってきたと。イチゴの研究はね、世界中でやってるんですよ。ところがね、論文をいろいろ読んでまして感じるのは、どこもね、美味しいってこと書いてないんですよ。
そうなんですか。
食味がね、良くなったっていうデータは全然出てないんです。
はい。へえ。
やっぱね、工学的な発想なんですよ。
あ、工学、エンジニアリングの発想でやっている。
農業じゃないんですよ。
アグリカルチャーの発想がちょっと足りてないということですね。
と思います。
じゃあそういう意味では皆さんがパイオニアをこう目指して今フロンティアを追求している、これはいい競争が起きているということですよね。
どうなんですかね。
はい、では今日は貴重なお話をありがとうございました。ここまで株式会社ホーブ代表取締役会長高橋巌さんとお送りしました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、高橋会長へのインタビューの後半をお聞きいただきました。吉田さん、どのような感想を持たれましたか。
はい、海外での事業展開にとても積極的というお話でしたけれども、その背景について改めて教えてください。
はい、積極的というところもあるんですけれども、やむにやまれない事情もあるようです。というのは、まず契約農家ですね、いちご農家さんがピーク時は200数十件あったそうなんですけれども、まあ、高齢化などによって現在では50件程度にまで減ってしまっているといった事情があります。まあ、国内で思うようにたくさん生産できない状況というのもあるわけです。もう一つは競合状況ということなんですけれども、まあ、他の各都道府県で挙げていろいろなブランドいちごを作っていると思うんですけれども、まあ、こういった競合のところがですね、夏とか秋に生産できるいちごの品種というのを開発している、まあ、そんな中でやはり海外では日本のいちごの美味しさを知っている消費者がいる国って結構あるんですよね。まあ、ということで活路を海外に見出している、そんな背景があります。
そうですね、これまで先駆的にその夏のいちごっていうのを取り組んでこられたわけですけれども、新たな展開として、まあ、海外に新天地を求めるという話ですね。ところでいちごをですね、 LED を使って育てるというのは、これもいろんなそのスタートアップやメーカーがとても競い合っている分野なんですけれども、このホーブという会社がこのテーマに挑戦する意義というのはどういうところにありますでしょう。
はい、やはりインタビューの中でもあったんですけれども、北海道とはいえもう気候温暖化ですね、もう猛暑がひどくて、特に去年は今までその創業して以来のですねダメージだったそうです。まあ、そんなこともあってやはり気候条件にそれほど左右されず、まあ、365日おいしいイチゴを安定して、届けるという仕組みが必要だということで、まあ、そんな中から高橋さん、完全閉鎖型植物工場というものを、まあ、数年前から開発をしているということですね。まあ、LED の光源をいくつか組み合わせて、マル秘の生産技術というのを今編み出されている途中だということなんですよ。はい、ということで、まあ、確かにですね、同様の取り組みをしているベンチャーなどもあるんですけれども、やはりホーブとしては元祖バイオベンチャーということで、やはりその品種を開発する能力というものは非常に高いと思います。まあ、本当に川上から川下までを垂直統合して抑えている、まあ、そこの強みをうまく生かしてですね、やはりその完全閉鎖型で農薬も使わなくてよくて、消費地に近くでいつでも取れるみたいなところで、ここでももう一度成功モデルを、ぜひ作ってほしいなというふうに思いました。
はい、このスマート農業、ロボットとかの世界っていうのは、とても優れたそのシステムを開発するだけではなくてですね、ロボットが働きやすいような農場を作ったり、ロボットが収穫しやすい場所に実がある。こういう開発もとても重要ですね。そういう意味では、ホーブという会社の本来の強みを生かせるテーマじゃないかと思います。
はい、そうですね。今回は北海道東神楽町にあります、株式会社ホーブを取り上げてお送りいたしました。来月もぜひご期待ください。
吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。先月お届けいたしました株式会社ホーブ代表取締役会長高橋巌さんへのインタビューの前半は番組ホームページよりお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。